街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターを務めてくれるのは愛ちゃんこと有村愛さんです。早速呼んでみます。愛ちゃん。
はい、ともこさん、リスナーの皆さん、こんにちは。火曜日の街角レポートを担当している愛ちゃんこと有村愛です。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。外だいぶ暖かい感じなのかしら。
そうなんですよ、今もう気温が12度ぐらいありまして、うん、朝は雲が多かったんですけど、
そうそう、
かなり雲が見えないぐらい、もうすごい快晴ですね。青い青空が広がっています。中もマフラーされている方もだいぶ減ったかなと、
うん、
でも過ごしやすい気温で外にいられる方が比較的多いかなという印象です。
いいですね、春のよ、はい、春らしい過ごし方ができるような陽気なんですね。
そうですね、
はい、今日はどちらにお邪魔していますか。
はい、今週はですね、文化会館田作り展示室1階に来ています。今こちらで開催中の漫画家杉江義晴のいるところ展からお届けします。
やったー、
やったー。ご存知ですか。
あ、もう行きましたよ。
あ、さすがです。はい、はい、この展示会はですね、2023年に調布市立図書館が主催した漫画家杉江義晴と調布展を下地に、調布の漫画家としての姿を紹介しています。私も早速先ほどですね、見させていただいたんですが、平日にもかかわらず40人以上の方がいらっしゃってまして、静かな雰囲気の中、皆様熱心に原画だったりいろいろなキャプションを見入っております。当時の月刊誌だったり年表ですね、漫画界の状況、サザエさんが始まったよとか、ジョジョが始まったよとか、本当最近だと鬼滅の刃とかですね、書かれているもの、そして調布や世界の出来事、東京オリンピックあった、中央フリーウェイが発表されたよっていうものと、杉江義晴さんの年表、同時進行で見られること、見られるものだったりと、あと実際の写真と杉江さんが書いた調布がもう一緒に並べられて楽しめるコーナーなど、本当にたくさんのコンテンツが展示されています。今週はですね、この調布市文化会館コミュニティ振興財団の前田千佳子さんにいろいろお話を聞いていきます。前田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前田さん、こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
この展示会を企画した理由だったり、いきさつをぜひ教えていただけますか。
はい、先ほどご紹介がありました3年前ぐらいに調布市立図書館が、企画した漫画家杉江義晴と調布展、こちらで、期間が大変短かったので、多くの方にお越しいただいたんですけれども、あっという間に終わってしまったので、今度はそれを下地にして、また長い期間プラスアルファの展示を加えまして、県民の方に多く見ていただこうと思って企画いたしました。
一時入場制限もした時もあるぐらいの盛況ぶりでしたよね、23年の時。
ね、はい、
こんなに全国に杉江義晴ファンたくさんいるんだってことが改めて分かった、すごい展示だったと思いますが、それを、ね、またもう一回再現してくださったわけですね。
そうなんです。
1月29日から開催中ですが、実際に今回来られた人の数どんな感じですか。
はい、1万人を超えました。
すごい、
はい、5000人の時と1万人達成の時にそれぞれで、イベント、
うんうん、
はい、
お祝いをね、されたんですよね。
お祝いをいたしました。
はい、はい、
どのようなイベント開催されたんですか。
はい、ちょうどその5000人、1万人目の方に、プレゼント、グッズを、はい、いたしました。
いや、忘れられない思い出になりますね。もう平日に本当にたくさんの人がいらっしゃってて、私びっくりしてるんですけど、もう週末なんて大変なんじゃないですか。
そうなんです。最近の土日ではたくさんの方がお越しになって、うん、入場制限をやむなく、はい、
そうですか。
調布市内の方以外もやっぱ遠くからいらっしゃる方も多いですか。
はい、新 おそらく新幹線の時間が間に合わないというような感じで駆け出していらっしゃる方とか、あとは今日遠くから来たんですっていうふうに声をかけてくださったり、あと外国人の方も、はい、お見えになっている印象です。
私もこの展示で知ったんですけど、この柘植善治さん世界にもたくさん販売さ、ね、もう売られて人気で賞も取っている、本当にすごい漫画家さんなんですよね。
そうなんです。
じゃあまずこの展示が面白いなと思ったのが、入り口入ってすぐ石が置いてるんですね。値札の貼られた石があって、もう、まあ、無知な私は漫画家さんの展示に来たはずなんだけど、これ石の展示なのって思って、で実際奥に入っていったら、あ、なるほどと、この石かと思ったんですが、このような展示すごい工夫されているんですけど、他にもどんなおすすめの展示だったり面白い展示がありますか？
入り口の入ってすぐのところに柘植善治先生の作品の海辺の情景の全ページが複製原画でご紹介していますので、はい、今回のためにこちらは作成したんですけれども、ぜひ柘植先生の作品をまだ読んだことがないっていう方にも、ここの導入で、作品に触れていただきたいと思っています。
私もその導入のおかげでよりこの展示会を楽しむことができて、奥に行けば行くほど深みが増すというか、奥様の、ね、お話までも、ね、あるので、皆さんぜひ知らないよ、知らないなという方もぜひ来てほしいなと思います。他にも何か見どころ、おすすめポイントありますか？
はい、よく見てみるとネズミ男が登場しているところがあるんです。というのも、柘植善治先生が伊吹茂先生のお手伝いをしていた時がありまして、そのエピソードなんかも布江さんの、思い出話なんかも載ってますけれども、ネズミ男が柘植先生の作品に登場しているシーンがこちらでも展示してますので、探してみていただくと。
ちょっと見逃してる、はい、私それ気づいてなかった。探しに行かなきゃ。
ももこさんも、はい、リベンジを、はい、私もちょっと見逃しているので、このお客さんとバッタ後にぜひ探しに行きたいと思います。この来場される世代の方、40代50代の方が多いのかなと思うんですけど、若い世代もいたりしますか？
はい、小さなお子さん連れのお父様お母様というようなご家族で来てくださったりとか、はい、若いお客様もお見受けします。
皆様からどんな感想をいただくことが多いですか？
柘植先生の作品の魅力を、皆さんじっくり鑑賞していただくようで、調布と柘植先生の関係性も改めて知ったなんていう、そういうお声も、
なるほど、
はい、いただきます。
2023年の時は漫画家柘植善治と豆腐店だったものが、今回のタイトルは漫画家柘植善治のいるところ店。私このいるところ店っていうのはすごい素敵だなと思ったんですけど、このお名前はなぜこう変えたというか、どういう経緯があったのでしょうか？
もちろん柘植善治先生は調布にお住まいなわけなので、はい、いるところと言ったら調布、ここ、うん、はい、調布なんですが、今回の展覧会の奥のコーナーでもご紹介してますように、いろいろな方に柘植先生の作品が影響を与えている、うんうん、はい、ということで皆さんの心の中にも柘植先生がいる、
なるほど、
それは皆さんの心の中だよっていう、そういう気持ちが私あります。
前田さん素晴らしい、
素晴らしい、本当に、はい、前田さんすごい照れてらっしゃるそうですね、いるところ、その皆さんファンの方が多いということで、竹中直人さん、大柘植善治先生大好きで、映画に、ね、無能の人を出演していて、2月11日には上映会もあって、なんとトークイベントも開催されたんですよね。 はい。
あ、私それ司会 やりました。
あ、トークショーの
ありがとうございます。本当にあの竹中直人さんがどれだけ柘植義治さんを好きなのかっていうことがよく伝わってくる素晴らしいイベントになりました。
そうでしたよね。
はい、はい、当日は展示見に行けなかったんだけどっておっしゃってましたけど、23年のはご覧になってますね。
あ、はい、
はい、
他にも今後もイベントが開催されるということで、3月20日ですね、古本と少女を読むワークショップ、こちらについて私は昨日インターネット見たときはもう満員かなと思ったんですが、
はい、今あのキャンセルが出まして一枠ございますので、
急いで、
はい、ぜひインターネットからお申し込みください。
今これ聞いた方はすぐあと一枠ということでインターネットからですね、はい、ありがとうございます。この物販ですね、いろいろ売っていらっしゃる、もう20種類以上ものグッズが販売されていますね。クリアファイル、トートバッグ、 T シャツ、書籍など、特に人気のものは何ですか？
T シャツが大人気です。
そうですよね、
はい、
何回も売り切れになってますもんね。
そうなんです、売り切れになるたんびに皆さんがっかりされて、入荷すると皆さん大喜びで買いに来てくださる、でいろんな種類をいくつも買ってくださる、そういう感じです。
グッズ目当てで再び来られる方もいらっしゃるそうです。あと私も気になったのは、展示室の前で今日も販売されてるんですけど、多摩川団地温度復元プロジェクトというものがあるそうで、こちらの説明もよろしいですか？
2023年の調布市立図書館の展覧会の時、市内を調査しましたが、そのきっかけで多摩川団地温度の音源が発見されました。で、辻先生の散歩の日々の作品の中に盆踊りの情景が入ってまして、その、温度が実際に、あったということが分かりまして、その後市民団体の方が復元プロジェクト立ち上げて、当時の音源をもとにメンバーの方々が再録音していらっしゃいます。それも展覧会の中でご紹介しています。
あの出展されて今あのグッズが販売されているんですけど、3月21日土曜日と3月22日日曜日にも出展されるので、今日来れないよっていう方はこの週末にもぜひ来ていただけたらなと。あと多摩川団地温度のその譜面だったり、実際に映像音源が聞けるヘッドホンなども展示室の中にありますので、そちらもぜひね聞いていただけたらなと思います。じゃあ最後に前田さんが今回の展示を通して皆さんにお伝えしたいことがありましたらお願いします。
柘植義治先生の作品を大好きで、熱愛してらっしゃる方はもちろん、まだ柘植義治先生の作品を読んだことがないという市民の方にもぜひお越しいただいて、海辺の女系全ページの、複製原画をご覧いただくと先生の作品触れていただくことができますので、この機会にお立ち寄りください。
前田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
開催時間は午前10時から午後6時。開催日は今週末の3月22日日曜日まで。料金は無料です。入場、物販の販売は午後5時45分まで。お支払い方法は現金のみとなりますので、ご注意ください。以上、今週は調布市文化会館田作り展示室1階で行われている漫画家柘植義治のいるところ展から愛ちゃんこと有村愛がお届けしました。スタジオの智子さんにお返しします。
はい、愛ちゃんありがとうございました。今ね、前田さんがご紹介してくださいました海辺の女系、竹中直人さんが映像化したいなっておっしゃっていましたよ。柘植さんの作品って1960年、70年、80年代で、87年に筆を置いてから新しい作品は出していらっしゃらないんですけれども、それでも全国にこんなに柘植ファンがいるんだなっていうことをね、改めて熱く感じます。私も冒頭 と話のあったの石屋さんのところで石を売る写真を撮って SNS に上げたら、すっごいいろんな人が反応してきて、どこでやってるの、いつまでやってるのって言われたので、普段柘植義晴さんの話はなかなかしないんだけど、なんであなたも好きだったの、わかるわかるみたいな話でね、すごく盛り上がりました。漫画家柘植義晴のいるところ展、3月22日が最終日です。ぜひぜひ足をお運びください。次回の街角レポートは金曜日、深澤邦久さんが担当です。以上、街角レポートのコーナーでした。